晴らしい特別の賛美ありがとうございました。祈り求めます。聖書に祈り求めなさい。そうすれば必ず答えが与えられるから。何度も何度もですね、講演会についてこの教会で発表させていただいております。9日間連続の講演会を今三陸関町教会ではやっております。今日がその4日目になるんです。実はこの講演会は今から約2年前2016年から計画されていました。でこの日のためにですね、この月のために実は全国にある日本の教会が準備をしてきたんです。161箇所でこの5月ですね、小さな集会所から教会まで講演会を行っております。その中の一つの会場がこの三陸関町というふうになります。今日は帰ろうというタイトルで少し皆さんと共に考えていきたいと思います。さて皆さんにご質問します。ぜひですね、教えていただきたいんですが、家出をしたことのある方、この中で何人ぐらいいますか？数時間で帰ってくるんじゃないです。もう 今もまだ家出中かもしれないですけど、家出したことのある方、はい、子供たちに多いですね。本当かな？本当ですか？家出したい子じゃないよ。家出したことのある方ですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、さて家出というのは、もう読んで字のごとく家から出ることです。で家出には、まあ、大きくですね、こういろんな種類があると思うんですが、まあ、親から出てきなさいという家出と、まあ、子供たちからこんなに出て行ってやると、この2種類があるのかなというふうに思います。私はですね、家出をしたことないんですが、私にはですね、あの愛する年子の弟がいまして、まあそれは家出好きだったんですね。で小学校の頃もしょっちゅうですね、母親とぶつかってまして、出てってやる、出てきなさいと言ってですね、もううわーってなるんです。それをいつもあの平和主義の兄はですね、まあやめろって、こんなことしてどうしようもないと言ってですね、収めてたわけです。しかしある日、またいつものように出てってやる、いいわよ、出てきなさいと言って、本気のですね、また家出ごっこが始まったんですね。ああまただと思いながら、私はいつものようにもういい加減しようよ、出ててもしょうがないじゃない。当時私は広島の山奥に住んでいたので、まあ、私の弟小学校低学年だったので、お前出て行ってもどこにも行けないぞ、母親にももうこんなこと言わなくていいじゃん、この小学生に対してと、まあ、とても大人らしい意見をですね、あの言っていたわけです。しかしその時は、普段でしたらそれで収まっていたんですが、収まらないんですね。でも本気なんです。で夜暗くなってきてもまだ家出すると言って、ついに弟はバッグ、大きなバッグを取り出し、そこに荷物を入れ出したんです。本気だ、ちょっと焦り始めました。でちょっと焦り始めた同時にですね、ちょっと涙が出てきたんです。で涙が出てきた私は、もういい加減しろ、やめろ、いやもう行く、母親も止めようとして、出て行きなさいよ、やれるものはやってみなさい、なんてことだ。でも私も大泣きになって、これはもうやばい、もう父に電話するしかない。まだ仕事中だったんですが、父のいるところにですね、電話したんです。で、すいません、島田隼人ですが、私の父はいますか。たまたま父が近くにいたので出てくださって、お父さんって言って、また始まった家で、今度は本気。うちの私の弟の名前は北斗というんですが、北斗が出て行っちゃう。私が泣いてる声を聞いて、私の父もこれ本気だと思いまして、分かった、すぐ帰るということで帰ってきてくれます。で帰ってくる間ですね、もうすぐお父さんが来るから、もうやめろと言って、私は必死に弟に説得するわけです。しかしここでですね、私忘れられないのがですね、弟はこの大きなバッグを広げながら荷物を入れてるんですが、まあそれはゆっくり入れるんですね。なぜか分かりますか？やっぱ止めてほしいんです。普通だったらバンバンバンバン、もう出て行ってやるの、あれが、まあ、こんな丁寧に入れる必要ないぐらいにですね、ゆっくり入れてる。彼もどこかやっぱり不安なんでしょう。待ってるんです。そして、まあ、彼がこう荷物を入れてる間に、父が車でブーンと帰ってきてくださって、ガチャって家入ってきて、もうやめなさいと言って事なきを得て、家ではなくなりました。今でもこのことは覚えております。自然と涙が出てくる。多分大丈夫だろうなと思っていても、やっぱりその行動を見ると、やめろ、出ていくな。聖書は家出の物語なんです。神様が愛して作った人間と一緒に住んでいたのに、その人間から出ていく、それに対して父なる神様は 帰っておいで、帰ってきてくれ、その物語なんですね。で、一つ今日はイエス・キリストが、話された例え話から皆さんと共に考えていきたいと思います。ある人に二人の息子がいました。で、この息子はお父さんのお家でこう幸せに暮らしていたんですが、弟の方がですね、不満を抱くんです。つまらないな、いつもお父さんの手伝いをしてこう畑仕事とかをしている、つまらない、もうどっか出て行きたい、まさに家から出たい。お父さんに息子は言うんです、弟が言うんです、父さんって言って、僕がもらうべきの財産を今ちょうだいって言うんです。で、当時これはもう侮辱中の侮辱です、お父さんに対する。当時ユダヤの文化では財産というのはお父さんが亡くなってから分け与えられるもの、それをこの弟は今ちょうだいって言うんです。究極的に言うと、お父さんもう早く亡くなってくれないかな、もう僕欲しいんだけど、自由になりたいんだけど。それに対してお父さんは何を言ってるんだではなく、その応答に答えるんです。分かった、これが君に与える財産だよ。父親はここで弟と兄にどちらともにですね、財産を分け与えるんです。これが君たちに与えるべき、与えるはずだった財産を今渡しとくね。弟はやった、ありがとう、そしてこの財産をもらった瞬間もうこの家には用がないと言って、彼は家出をするんです。出ていくんです、もう出ていこう。さて、出ていく弟の後ろ姿をお父さんはもう本当に心配そうに見ます。ああ、元気に暮らせよ。しかしお父さんは止めないんです。やめろ、力ずくで。で、これが神様が私たちに与えられている自由でもあります。止めないんです。さて、弟は田舎から出てきて、そして町に行きました。町に行くと建物があります。こんな建物見たことない、素晴らしい景色が、もう素晴らしい建物とかがあってですね、興奮するわけです。ちょっとこんな汚い洋服もすぐ着替えようと言って、高価な洋服を買います。田舎から一人の男が出てきたぞ、町では噂になってですね、彼に寄ってくるんです。おい、どっから来たんだ、俺らが案内してやるよ、いい遊び方教えてやるよと言って、お金を持っている彼にですね、近づいてくるんです。で、彼はたくさんの人が寄ってくるので嬉しくなって、あ、そうですか、金はあります、何でも教えてください、よし、まずこんなとこはどうだ、まあ、今でいう競馬みたいなところですね、楽しいだろ、どれが速いか賭けるんだ、最高だ、こんなの見たことない、楽しい、ワクワクする、ドキドキする、こんな飲み物飲んだことない、最高だ、ワクワクする、ドキドキする、もうお金をじゃんじゃん使ってですね、毎日楽しく遊んだんです。お金をじゃんじゃん使った挙句、彼は一文無しになってしまいました。財布が空っぽ、それをですね、伝えるんです。もう空っぽになっちゃった。すると彼らは、何、もうお金ないの、だったら君には用がないと言って彼の元から去っていきます。お金がなくなって彼はアルバイトを始めます。しかしいいアルバイトがないので、彼が見つけた最終的なアルバイト、それは豚を飼う仕事です。で、当時この豚を飼う仕事というのは奴隷中の奴隷、しもべ中のしもべがやる働き、誰もやりたくなかったんです。聖書では豚は汚れている、だからこの汚れている豚を触る最悪な仕事、こんな仕事を僕は今やっている。さて、この青年は座りながら考え始めるんです。僕はこんなとこで何やってんだ、数日前までお父さんの家にいて何不自由もなく食べるものもあったし寝るところもあったし、でも今僕は食べるものもなく豚の近くにいて何やってんだ。で、聖書はですね、ここで彼が我に返るっていう言葉を使います。我に返ったです。あ、何やってんだ。で、この言葉を聖書ではこういう言葉でよく表すことがあるんです。悔い改める。で、聖書によくこの悔い改めるという言葉が出てくるんですが、この悔い改めるという言葉は方向転換するという意味があります。つまり家出をした男の子は方向転換をして帰ろうと決めた瞬間なんです。僕何やってんだ、帰ろう。彼は 帰り始めます。そしてお父さんのもとにとぼとぼとぼとぼ歩いていくんです。家が近くなって、ああそこだ家だ、どうしよう、なんか帰りづらいなと思っていた時、今日の聖書朗読で読んでいただきましてルカによる福音書、このように書いてあります。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した。遠くからボロボロになった弟が帰ってくるんです、息子が。で父親はそれを見て、あれ弟だ、あいつが帰ってきたと思って行動するんです。皆さん、父親の皆さん、母親の皆さん、親の皆様、もし家出してやると言って帰ってきた息子がボロボロになって自分の財産を使い果たして帰ってきた時にどのような反応をしますか。おっと、何もう帰ってきちゃったの、さあこれから何やってもらおうかな、そういう気持ちで迎えるかもしれません。しかしこの父親は彼のボロボロの姿を見て哀れに思って走ったんです。この走る、当時のユダヤの時代では主人が走るということは絶対になかったそうです。走るのは雇い人、しもべたち、主人はどんなことがあっても走らないんです。走るともう家の家族の恥なんです。なので主人は絶対に走らない、どんな時でも威厳を保って歩く、これが主人、男だ、これがユダヤの文化での本当に大きな大きな風習でした、文化でした。しかしこの父さんは一生懸命走ったんです。なぜならかわいそう、愛しているから、やっと帰ってきたと言って走ったんです。なぜ走ったんですか。愛しているから、自分の威厳を捨てて走った、1976年、今から約40年前ですが、中東にあるレバノンという国で、あるレバノンのある小さな村でですね、パーティーがあったそうです。村中の人たちがパーティーに集まりました。でその村はですね、この丘の下にあった村でして、人々は丘の上に車を駐車して、その下でみんなでワイワイワイワイパーティーをやってたそうです。でパーティーをやっている時に、なんとそのレバノン地域で大きな地震が起こったそうです。もうすごい揺れの地震が起こって、あまりにも揺れがひどく丘が崩れてしまい、丘の上に止めてあった車がボンボコボンボコ、その人々がパーティーしているところに落ちてきたそうです。中東です、40年前です。人々は走ってうわーってこう逃げたそうです。しかし4人の男性、主人は走ろうとしなかったんです。なぜなら走ったら恥、家族の恥になる、威厳がなくなるということで、この地震の最中、車がうわーっと落ちてきている最中もゆっくりと歩いた。でその結果この4人は亡くなった。でそれほどまで自分の命を懸けてでも走りたくないんです。プライドがあるんです、絶対に走らない。しかしこの例え話の父親は走るんです。そんなプライドどうでもいい、彼を抱きしめていきたい。でこのお父さんが走った実はもう一つの理由があります。でこの理由が最も大切な理由だと思います。聖書をここは開きたいと思います。聖書をお持ちの方、旧約聖書申命記というところをお開きください。旧約聖書の最初の方ですね、申命記21章18節から21節を聖書を見てですね、ちょっとここを皆さんと共に読みたいと思います。なぜお父さんはこんなに一生懸命走ったのか。新共同訳聖書では314ページです。旧約聖書314ページです。申命記21章18節から21節です。なぜお父さんは走ったのか。愛しているから、もちろん愛しているから。そしてもう一つ大きな理由があったんです。申命記21章18節から21節です。ではここにですね、こういう言葉があります。申命記は神様からの律法、神様がこのルールは大切にしなさいよと与えられているところなんですが、 兄弟訳聖書では込み出しに反抗する息子というふうに書いてあります。つまり反抗する息子がいたらこうしなさいよという神様からのルールなんです。さあこのように書いてます。旧約聖書です。ある人にわがままで反抗する息子があり、父の言うことも母の言うことも聞かず、戒めても聞き従わないならば、両親は彼を取り押さえ、その地域の城門にいる町の長老のもとに突き出して、町の長老に、私たちのこの息子はわがままで反抗し、私たちの言うことを聞きません、放蕩にふけり大酒飲みですと言いなさい。町の住民は皆で石を投げつけて彼を殺す。あなたはこうしてあなたの中から悪を取り除かねばならない。全イスラエルはこのことを聞いて恐れを抱くであろう。でイエス・キリストの時代はこの旧約聖書の律法はもう本当に大切に信じられてました。お父さんが走った理由はこれなんです。誰かがその放蕩して帰ってきた弟を見て、あ、帰ってきた、あの父親に反抗した弟だ、私たちの律法ではその男の子は石で打ち殺せと書いてあると言って打ち殺してしまうんではないか。だからお父さんは一番に彼のもとに行ってかばおうとしたんです。誰かが石を投げつけるのならば僕がかばう、この子は私の息子だ。そのためにお父さんは誰よりも早く彼に近づきたかったんです。誰かが彼を見つけて、お、君は反抗する息子だね、律法によれば君は石で打ち殺すことになっていると言って殺されないように一生懸命走ったんです。さて同じように神様は私たちを待っていると聖書は言います。今日のですね、瞑想の言葉にこのような言葉を書かせていただきました。それゆえ主は恵みを与えようとしてあなたたちを待ち、それゆえ主は憐れみを与えようとして立ち上がられる。まことに主は正義の神、なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む人は。待っておられる。そしてあなたたちに憐れみを与えようと、あなたたちを抱きしめようとすぐ立ってくださるよ。放蕩息子はお父さんに抱きつかれました。抱きつかれた時に弟は本当にごめんなさいという気持ちでお父さんにこう言うんです。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。もう僕は息子じゃない。実はこの言葉の後に放蕩息子はもう一言葉付け加えようと思っていたんです。それは何と言おうとしたか、もう息子ではないのであなたの雇い人、しぼめにしてくださいとお父さんに言おうとした瞬間、お父さんはその言葉を息子に言わせず、間髪入れずこう言うんです。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。でこの3点セット、良い服、指輪、履物、これは家族にしか与えられないものなんです。しもべ奴隷には良い服は与えられません、指輪は与えられません、履物も与えられません。彼らは裸足です。しかしお父さんはこの子は私の息子だ、お前は雇い人じゃない、そう言って彼を迎えます。お父さんは続けます。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい、食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。でここでですね、私たちはあれ?と思うんです。弟死んでないよね。しかし父なる神様から見れば、自分から離れている子供はもう死んでいる。心配で心配でしょうがないんです。つい2日前ですね、私の知人が吉祥寺駅で小学校1年生の息子と待ち合わせをしたそうです。6時半ね、6時半に待ち合わせをしよう、吉祥寺のデパートの1階で待ち合わせしようね。母親がその1階に行った時に6時半息子が来なかったそうです。あれ、10分15分待った、いない。警備の方にすいません、小学校1年生の男の子このくらいなんですけど、このような洋服着てるんですけど見ませんでしたか。見てないね。 30分、ちょっと警察に行った方がいいんじゃないか、吉祥寺の警察に行ってですね、このくらいの息子がいないんです、ぜひ探してください。1時間45分後に息子と出会えたそうです。しかしこの1時間45分間その母親は生きた心地がしなかった。私たち考える、いや、たった1時間45分しかし6時半からもう7時8時になってくるともう暗くなってきます。息子がいない、生きた心地がしないんです。想像してください。私たちの愛するもの、特に小さいものと別れた時に約束の時間にいない、10分20分30分1時間もいなければ、もしかしたらを考えてしまうんです。誘拐、何が起こった。息子が発見された電話が来た時にはその母親はもう誘拐犯からの電話と思ったらしいです。ああ、もうこれは終わった、何かを要求されるかもしれない、生きた心地がしない。で、父なる神様は離れている私たちに対する思いもそうなんです。早く帰ってきてほしいなではなく、生きた心地がしないほど心配している、それぐらいにあなたたちを愛している。神様から離れた瞬間、私たちはそのような迷子の状態になるんです。神様との間には罪、そしてその究極的には死があります。神様は心配でしょうがないから、帰っておいで、帰っておいで、これが聖書に流れているメッセージです。このような聖句があります。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。で、聖書のキリストが帰っておいでというのは、きれいになってから帰っておいでじゃないんです。そのまま、苦しみのまま、悩みを持ったままおいで、そして私たちを抱いてくれて、今までよく頑張ったね、つらかっただろ、わかるよ、しかしよく帰ってきた、もう大丈夫だ。で、帰ってきた人、キリストに帰ってきた人は変えられると聖書は言います。あなた方は安らぎを得られる。この安らぎという言葉は新しく作り変えられるという意味なんです。あなた方は新しく作り変えられる、元の状態とは全く違う状態になるよ、だから帰っておいで。一枚の写真があります。これ放蕩息子、今日の例え話のお話です。豚を飼っていたところから光へと、お父さんのもとへと帰っていく。で、この方が描いた道なんですが、十字架の形をしているんです。放蕩息子が帰るためには道が必要でした。同じように私たちが父なる神様に帰るためには道が必要だったんです。その道を作ってくださったのが十字架なんです。で、この十字架の上を歩いて帰っておいで、これがメッセージです。生きている意味が分かりません、生きがいがありません、辛いです、何のために生きているのか、心に平安がありません。で、この一人一人に神様は帰っておいで、帰っておいで、私は大きな手を広げて待っているよ。最後に関町にいます青年によって一つ賛美をしていただきます。カミングホームという賛美です。この賛美をぜひ歌詞を前に出しますので、歌詞を見ながらお聞きください。それではお願いいたします。先生、私終わったらお祈りします。はい、ちょっと待って。 一言お祈りします。天の神様、あなたは私たちを待ってくださっています。私たち一人一人にはいろいろな思いがあると思います。悩み、悲しみ、心配事、しかしあなたは全部知っていて心配してくださっています。帰っておいでと、そして私たちが帰る道をあなたは作ってくださいました。それは一人子、自分の愛する一人子を十字架に与えて道を作ってくださいました。その道を通ってあなたのもとへと帰ることができますように、一人一人の心にあなたが触れてください。愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。